農林水産省発行、平成26年度、食糧農業農村白書。食糧農業農村白書は、食糧農業農村基本法に基づき、政府が毎年国会に報告するものです。平成26年度の白書は、平成27年5月26日に閣議決定され、国会に提出されました。この録音は、食糧農業農村白書を紹介することを通じて、食糧農業農村の動向や農政の取り組みについて、皆さんに理解を深めていただこうという趣旨で作成したものです。白書本体は300ページ余りあり、内容も様々な分野にわたっています。ここでは、主なものについて要約しご紹介します。それではこれから、目次を紹介します。タイトル、目次、白書のポイント、特集1、人口減少社会における農村の活性化、特集2、新たな食料農業農村基本計画、第1章、食料の安定供給の確保に向けた取り組み、第2章、強い農業の創造に向けた取り組み、第3章、地域資源を生かした農村の振興、第4章、東日本大震災からの復旧復興、以上です。今回の白書のポイントは、特集として取り上げた2点になります。1点目は、特集1、人口減少社会における農村の活性化として、若者の田園回帰の動きや、農村の地域活性化に取り組んでいる事例を多く紹介しています。2点目は、特集2、新たな食糧農業農村基本計画として、平成27年3月に策定された食糧農業農村基本計画について紹介しています。最初に特集1、人口減少社会における農村の活性化について紹介します。我が国の人口は平成20年をピークに減少傾向にあります。特に農村地域では昭和40年代以降減少傾向にあり、今後もその傾向は変わらない見通しとなっています。また、平成37年にはこれまで農村の地域活動を担ってきた高齢者の人口も減少に転じる見通しとなっており、農地などの資源やコミュニティの維持が困難となることが懸念されています。一方、都市に住む若者を中心に農村への関心を高め、豊かな環境や新たな生活スタイルを求める田園回帰の動きや、定年退職を契機とした農村への定住志向が見られるようになってきています。内閣府が行った調査によると、都市住民の 30% 以上が農山漁村地域に定住してみたいと答えています。特に20歳代男性では、47% の人に定住願望があり、農山漁村に対する関心が高くなっています。また、60歳代以上の男性では、38% の人に定住願望があり、定年退職後の居住地として、U ターンや I ターンを想定していることが伺えます。このような中、農村において、コミュニティの維持や活性化に向けた取り組みが増加しています。地域資源を生かした農村の活性化や地域の結びつきを強化する活動に取り組んでいる各地の事例を紹介します。高知県四万十町の株式会社四万十ドラマは、道の駅を拠点に地域から生み出される商品の販売を通じて交流人口の増加を促すことで、環境、産業、ネットワークを循環させるソーシャルビジネスを展開しています。具体的には、地域のデザイナーと連携して、地元産の茶や栗加工品、古新聞を活用したバッグなどのユニークな商品を開発し、商品に地域の魅力を乗せて全国へ情報発信しています。 その取り組みや地域の豊かな自然に魅力を感じた若者の移住も増加しています。島根県出雲市の有限会社グリーンワークの取り組みを紹介します。地域の営農組合がオペレーターの高齢化や農作業の委託規模の増加に対応するとともに、地域で必要とされる農外事業に取り組むため、平成15年に法人化されました。水田20ヘクタールの直営と農作業の受託のほか、羊を放牧し、京阪斜面の除草に役立てています。農業以外の事業では、車を持たない高齢者の病院や買い物への送迎サービスや、要介護認定を受けている高齢者向けに、弁当の配達サービスを行っています。これらの事業は、地域の高齢化に必要不可欠となっており、地域の維持・活性化に寄与しています。次に、移住・定住の促進と新規就農者の育成に向けた取り組みを紹介します。島根県邑南町では、定住の促進と食による地域振興に取り組んでいます。日本一の子育て村というスローガンを掲げ、平成22年から保育料無料などの当時としては斬新な戦略をスタートさせました。また、徹底した移住者ケアとして、定住支援コーディネーターという職員を配置し、離村を防いで定住を確保しています。さらに、地元でしか味わえない特産品や体験を永久グルメとして地域ブランド化し、人を呼び込んで関連産業の活性化につなげることとしています。これらの取り組みによって、一人の女性が生涯に産む子供の数である合計特殊出生率が平成24年に 2.65 人となり、これまで150人の移住者を受け入れています。鹿児島県志布志市では、新規就農支援による産地回復に取り組んでいます。志布志市は昭和47年にピーマンの指定産地となりましたが、高齢化や後継者不足から栽培面積が落ち込み、指定解除の危機となりました。このため、役場と農協の共同出資で公社を設立し、後継者の育成だけでなく、外部からの新規就農者を募ることにしました。20年近い研修事業の積み重ねにより、栽培面積も過去最大面積を上回り、農協ピーマン部会員の7割を新規就農者が占めるまでになりました。我が国の農業・農村は人口減少や高齢化等の一方、成長の原動力となる潜在力を有しています。この潜在力を最大限に引き出し、農業者の所得を向上させ、農村のにぎわいを取り戻していくことが重要です。特集2として、平成27年3月に閣議決定された新たな食料農業農村基本計画を紹介します。食料農業農村基本計画とは、平成11年に成立した食料農業農村基本法に基づいて策定され、10年程度先までの施策の方向性を示す農政の中長期的なビジョンとなるものです。最初は平成12年に策定され、おおむね5年ごとに見直されます。今回の基本計画では、農業や食品産業の成長産業化を促進する産業政策と、多面的機能の維持・発揮を促進する地域政策を車の両輪として、食料・農業・農村施策の改革を着実に推進することとしています。基本計画のうち、食料自給率目標について紹介します。総合食料自給率には、供給熱量ベースと生産額ベースがあります。供給熱量ベースは、食料が生命と健康の維持に不可欠なものであるという観点から、カロリーに着目した指標です。生産額ベースは、カロリーベースでは反映しにくい、野菜や果実などの経済的価値に着目した指標です。前回、 平成22年に策定された基本計画の食料自給率目標は、供給熱量ベースで 50%、生産額ベースで 70% でした。新たな基本計画では、計画期間内の実現可能性を重視して目標設定され、供給熱量ベースでの食料自給率目標は 45%、生産額ベースの食料自給率目標は 73% とされました。また、畜産物の自給率に大きく影響するため、飼料自給率についても新たに 40% という目標が立てられました。次に、食料自給力指標について紹介します。食料については、国際的な食料需給に不安定要素が存在する中、多くの国民が食料供給能力の低下を危惧している状況にあります。また、食料自給率は、夏季などの食用としない作物が栽培されている農地の食料潜在生産能力が反映されないことから、我が国の潜在生産能力を示す指標としては一定の限界があります。このため、潜在生産能力をフル活用することで得られる食料の供給熱量を示す食料自給力指標が初めて公表されました。食料自給力指標は、農地等を最大限活用することを前提に、食料の生産を米、麦、大豆を中心に栄養バランスを考慮して作付けした場合や、栄養バランスを考慮せず、芋類を中心に作付けした場合など、4つのパターンに分け、それぞれの1人1日あたりの供給可能熱量を過去からの動向と合わせて示しています。平成25年度における食料自給力指標では、芋類中心では必要熱量を上回るものの、現実に近い米、麦、大豆中心では必要熱量を下回っています。食料自給力指標を公表することにより、我が国の食料自給力の現状や過去からの動向についての認識を共有し、食料安全保障に関する国民的な議論を深めていきたいと考えています。また、基本計画と合わせて、農地の見通しと確保、農業構造の展望、農業経営等の展望が策定されました。農地の見通しについては、平成26年の農地452万ヘクタールは、これまでの趨勢を踏まえて減少する面積に施策効果を織り込んだ結果、平成37年時点で440万ヘクタールの農地が確保されると見通されます。農業構造の展望では、効率的かつ安定的な農業経営体及びそれを目指している経営体の両者を合わせて担い手としています。担い手の農地利用面積が過去10年間で3割から5割に増加している中で、今後10年間で担い手の利用割合が8割となることを望ましい農業構造の姿として目指しています。農業経営等の展望では、農業所得の増大に向けて品目別に、農村地域の関連所得の増大に向けて分野別に対応方向を提示しています。合わせて現場の農業者が地域や作物に応じてどのような取り組みを進めていけばいいか、より具体的なイメージを描くことができるよう農業経営モデルと地域戦略モデルを提示しています。第1章は、食料の安定供給の確保に向けた取り組みとして、世界の食料需給と食料安全保障の確立に向けた取り組み、我が国の食料自給率の動向、食料消費の動向と食育の推進、食の安全と消費者の信頼確保、食品産業の動向、6次産業化等の推進、日本食、食文化の魅力発信と輸出の促進について紹介します。第1に、世界の食料需給と食料安全保障の確立に向けた取り組みを紹介します。 穀物等の国際価格は在庫量が多いことや豊作などにより、平成20年、24年の高値から大きく低下しています。世界の収穫面積が横ばいで推移する中、今後、技術革新による単収の伸びも緩やかになる見通しで、世界人口の増加や開発途上国の経済発展などにより、中長期的には食料需給の逼迫が懸念されています。こうした世界的な食料需給の状況を踏まえ、総合的な食料安全保障の確立に向けた取り組みを進めることが重要です。食料の安定供給に関して不測の事態に備え、主要な農林水産物の供給に影響を与える可能性のあるリスクを洗い出し、リスクごとの影響度、発生頻度、対応の重要度について定期的に検証する仕組みを確立し、また不測の事態が発生した場合の対応手順を整理しました。飼料用トウモロコシの調達先については、アメリカでの高温乾燥などによって、平成25年度までは多元化が進んでいました。しかし、平成26年度は、アメリカで過去最高の生産量となったことなどから、アメリカからの飼料用トウモロコシの調達割合は、平成25年度の 37% から 82% に回復しています。農産物貿易交渉の状況について紹介します。WTO ドーハラウンド交渉の行方が不透明な中、世界的に EPA 経済連携協定、FTA 自由貿易協定交渉が進められています。平成26年度の動向としては、日豪 EPA が平成27年1月に発行し、日モンゴル EPA が平成27年2月に署名されました。我が国は平成27年3月現在、15の国・地域と EPA を締結・署名しています。TPP ・環太平洋パートナーシップ協定交渉については、衆議院・参議院・両院の農林水産委員会の決議が守られたとの評価を得られるよう、政府一体となって全力で交渉に取り組むこととしています。第2に、我が国の食料自給率の動向を紹介します。平成25年度の総合食料自給率は、供給熱量ベースで 39%、生産額ベースで 65% となりました。品目ごとの供給熱量ベースの自給率は、米が 97% と高いものの、小麦は 12%、油脂は 3% と低くなっています。また、畜産物の自給率は 65% ですが、飼料の大部分を輸入に頼っているため、その部分を除くと 16% と低くなっています。食料自給率向上に向けて、国産農林水産物、食品の消費拡大を図ることが重要です。第3に、食料消費の動向と食育の推進について紹介します。食料消費の動向として、家族累計別世帯の構成は、今後、夫婦と子の世帯の割合が大きく減少する一方、単身世帯の割合は大きく増加すると見込まれています。特に単身世帯では、外食や生鮮食品の支出割合が減少し、加工食品の割合が著しく増加すると見込まれています。こうしたニーズにかなった食品・農産物の生産を推進していくことが重要と考えられます。次に、食育について紹介します。食育は生きる上での基本であり、様々な経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる取り組みとして重要です。農林水産省では、関係府省との連携のもと、日本型食生活の推進や、農林水産業の理解の増進に向けた取り組みを推進しています。農林漁業を体験した人としていない人で、国産野菜を選ぶ理由を比べると、体験した人の方が、作っている人を信頼できる、 国産のものを応援したいといった農業者とのつながりに関する理由が高くなっており、農林漁業体験は生産者との信頼関係の構築にも有効です。また平成25年12月に和食日本人の伝統的な食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを契機として、和食の次世代への継承に向けた国民的な機運を醸成することが重要です。安定的継続的に和食の保護継承に取り組むため、平成27年2月一般社団法人和食文化国民会議が設立され、取り組みが進められています。第4に、食の安全と消費者の信頼確保について紹介します。食品の安全性の向上のためには、生産から消費にわたって科学的根拠に基づいたリスク管理が重要です。農林水産省では、生産段階においてギャップ、農業生産工程管理、食品の製造段階において段階的なハサップ、危害分析、重要管理点導入の取り組みを推進しています。畜産物については関係府省と連携し、農場から消費者までの一貫した衛生管理によって安全を確保することとしており、生産段階ではハサップの考え方を畜産農場に取り入れた農場ハサップの取り組みを推進しています。また平成25年12月に発生した国内工場での冷凍食品への農薬混入事案を受け、平成26年6月、食品への意図的な毒物等の混入の未然防止等に関する検討会報告書が公表されました。動植物検疫について紹介します。近年、近隣諸国では口蹄疫や鳥インフルエンザが発生しています。国内における発生予防、蔓延防止のため、海外からの入国者に対する靴底消毒や検疫探知犬を活用した検査などを実施しています。また、国内で発生した鳥インフルエンザなどの疾病について、都道府県等と連携し、適切な措置を実施しています。輸入植物についても、病害虫が侵入しないように、リスクに応じて科学的根拠に基づき検疫を行っています。消費者の信頼確保に向けた取り組みとして、新たな食品表示に関する制度や食品の新たな機能性表示制度について紹介します。食品表示はこれまで食品衛生法、ジャス法、健康増進法の3つの法律に基づいて行われ、用語の不統一や規定事項の重複などの問題があったため、包括的一元的な食品表示法が平成25年6月に公布されました。この法律に基づき、58本あった基準を1本にまとめた食品表示基準が制定され、平成27年4月から施行されました。この基準の枠組みの中で、新たな機能性表示制度が創設されました。これまでは対象成分が限定されたり、許可手続きに手間がかかったりしましたが、新たな制度では、加工食品や農林水産物について、企業などの責任において、科学的根拠をもとに機能性表示が可能となりました。第5に、食品産業の動向について紹介します。食品産業は、農林水産業とともに、食料の安定供給や、国民の豊かな食生活の実現に重要な役割を担うとともに、地域経済の担い手としても重要な役割を担っています。食品産業の国内生産額は、食料品価格の低下や少子化などを背景に、1990年代後半から減少傾向で推移しています。平成24年度の国内生産額は79兆円で、全産業の 9% を占めています。新たな国内需要として、介護食品のニーズは約2兆8000億円と試算されているものの、認知度の向上が課題となっています。農林水産省では、介護食品の範囲を低栄養の予防につながる食品、 日々の生活をより快適にする食品という広い領域として捉え、これを新しい介護食品として整理し、スマイルケア食という愛称で普及を進めることとしています。また、食品産業の海外展開や輸出を拡大していくためには、産学官連携での日本の強みを生かした生産から製造、加工、流通、消費に至るフードバリューチェーンの構築を推進し、開発途上国等における食のインフラ整備、日本食の輸出環境の整備、経済協力との連携による開発途上国の経済成長を実現していくことが重要です。このため、平成26年6月、世界的なフードバリューチェーンの構築のための基本戦略や地域別戦略等を示したグローバルフードバリューチェーン戦略を策定しました。次に食品ロスの削減について紹介します。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロスは年間500万トンから800万トン発生すると推計されています。食品ロス削減のための小慣習検討ワーキングチームにおいて検討が行われ、加工食品の賞味期限の見直しや、一部品目の賞味期限の延長、及び年月表示化などが実施されました。食料品アクセス問題について紹介します。近年は過疎地域だけでなく、都市部においても、高齢者を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる食料品アクセス問題が社会課題となっています。この問題には国や地方公共団体が横断的に連携し、民間企業などと連携協力しながら継続的に取り組むことが重要です。徳島県徳島市の株式会社徳島丸では、地元のスーパーマーケットなどと連携し、軽トラックで高齢者の自宅前まで訪問する移動販売事業を全国で展開しています。第6として、6次産業化等の推進について紹介します。6次産業化とは、1次産業の農林漁業者が主体となって、2次産業としての製造業や3次産業としての小売業にも一体的に取り組むことによって、新たな付加価値を生み出す取り組みです。1次、2次、3次の掛け算で6次産業と言います。例えば、酪農家がジェラートを製造・販売したり、みかん農家がみかんをジャムに加工して販売する取り組みなどがあります。6次産業化に取り組む農林漁業者の計画認定件数は2000件を超え、年々着実に増えており、内容としては加工・直売が多くなっています。また、平成26年6月に地理的表示法、いわゆる GI 法が公布されました。これにより、品質などの特性が産地と結びついている地域の特産品の名称を知的財産として位置づけ、生産者及び消費者の利益が保護されることになります。さらに、新たな国内市場の開拓を目指し、薬用作物の国内生産や介護食品の開発・普及など、医療・福祉分野との連携を推進しています。第7、日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進について紹介します。平成26年の農林水産物・食品の輸出額は、6117億円で過去最高額となりました。また、平成27年5月から10月まで、イタリアのミラノ市で食をテーマとした国際博覧会が開催されており、世界中の人に日本食、食文化の魅力を発信することとしています。第2章は、強い農業の創造に向けた取り組みと題して、農業の構造改革の推進、農業生産基盤の整備・保全、生産流通システムの革新、主要農畜産物の生産等の動向、研究・技術開発の推進、環境保全を重視した農業生産の推進、農業を支える農業関連団体等について紹介します。第1に、 農業の構造改革の推進について紹介します。農地面積に占める担い手の利用面積の割合は着実に増加してきましたが、近年は横ばいで推移しています。今後10年間で担い手の利用面積が農地全体の8割を占める農業構造を目指すため、公的な中間的受け皿である農地中間管理機構を平成26年11月までに47都道府県で指定しました。農林水産省では役員研修や個別指導等によって各都道府県の農地中間管理機構の体制整備を推進しています。担い手の動向について紹介します。農業就業者は高齢化が進行し、50歳以上が全体の 86% と年齢構成は著しくアンバランスな状態となっています。一方、法人経営体数は増加傾向にあり、平成12年からおよそ3倍に増加しています。また平成21年の農地法改正によって、企業の農業経営の要件が大幅に緩和され、企業の農業参入が法改正前の5倍のペースで進んでいます。次に新規就農について紹介します。40歳未満の新規就農者数は毎年1万3000人程度で、このうち定着するのは1万人程度となっています。農林水産省では、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、原則45歳未満で一定の条件を満たす就農希望者や新規就農者を対象として、最大5年間、年に150万円の青年就農給付金の給付を行っています。女性農業者の活躍推進について紹介します。農林水産省では農業女子プロジェクトを立ち上げ、女性農業者の能力を積極的に生かすこととしています。女性農業者は自動車メーカー、旅行会社、ホテルなどの民間企業と連携し、女性の視点を取り入れた軽トラックの開発などを行っています。経営所得安定対策について紹介します。経営所得安定対策として実施している畑作物の直接支払い交付金と米・畑作物の収入減少影響緩和対策については、平成27年産から認定農業者と集落営農に加えて認定新規就農者も対象とし、面積規模要件をつけないこととしました。米政策については平成30年産米からをめどに、行政による生産調整に頼らずに、国が策定する需給見通しを踏まえて生産者が需要に応じて生産できるよう進めています。第2に、農業生産基盤の整備保全について紹介します。全国の水田247万ヘクタールのうち、30アール以上の区画に整備された水田は6割ですが、そのうちの3分の1は排水が良好でない状況となっています。農業競争力の強化を図るためには、担い手への農地集積・集約化に向け、農地中間管理機構とも連携した農地の大区画化・汎用化などの基盤整備を進めていくことが重要です。また耐用年数を超過した施設の増加や自然災害が頻発していることから、農業水利施設の長寿命化・耐震化対策、ため池のハザードマップの作成や監視・管理体制の強化などの施策を推進しています。第3に、生産流通システムの革新について紹介します。高齢化や労働力不足などの課題を解決し、農業の成長産業化を図るためには、先端技術の導入による規模拡大や省力化・低コスト化を実現することが重要です。農林水産省は、木質バイオマスなどの地域エネルギーと先端技術を活用した次世代施設園芸を推進しており、全国的に取り組みが進められています。また、ロボット技術や情報通信技術、ICT を活用したトラクターの自動走行システムや、 ICT による水田の効率的な管理システムなど、スマート農業の取り組みが進められています。第4に、主要農畜産物の生産等の動向について紹介します。最初は米についてです。平成26年産の主食用米の作付け面積は減少していますが、飼料用米を含む新規需要米、加工用米、備蓄米などの作付け面積は大幅に増加しており、全体で見るとおよそ164万ヘクタールと平成20年以降ほぼ横ばいで推移しています。飼料用米は平成25年産に比べ平成26年産で1万2000ヘクタール増加し、今後も相当量の需要が見込まれています。低コスト生産技術の導入などによる生産の効率化に取り組むことが重要です。小麦についての動向です。平成26年産の小麦の作付け面積はおよそ21万ヘクタールで、近年はほぼ同じ水準で推移しています。国産小麦は質害を受けやすく、作柄品質が不安定であり、製粉業者などからは安定供給が求められているため、排水対策や施肥管理による品質の向上が重要です。大豆についてです。大豆の平成26年産の作付け面積は13万2000ヘクタールで、他の作物からの転換などにより、平成25年産より増加しています。食用大豆の国産割合は2割程度であり、安定生産につながる新品種の開発などにより、国産割合を上げていくことが重要です。野菜についてです。家庭消費に占める国産割合は 98% を占めているものの、加工業務用では 30% を輸入が占めています。野菜の国産割合を増やしていくためには、加工業務用野菜の生産を推進する必要があります。果実についてです。輸入の6割が果汁などの加工用に回されています。加工向け果実の安定供給を図るためには、選果落ちしたものを加工用に回すだけではなく、加工原料用を想定した低コスト生産や契約取引などの取り組みが重要です。また、カットフルーツなど、実需者、消費者ニーズに対応した新たな需要を掘り起こしていくことが重要です。牡蠣についてです。カーネーションなど安価な外国産切り花の輸入量が年々増加しています。消費者が重視する鮮度、日持ち性をより向上させ、国産割合を高めていくことが必要です。また、平成26年12月、牡蠣の振興に関する法律が施行され、牡蠣産業と牡蠣の文化の振興のための取り組みを推進しています。お茶についてです。お茶の栽培面積は横ばいで推移しています。お茶の振興に関する法律に基づき、生産者の経営安定を図るため、茶園会食による品質や生産力の向上、産業の平準化や輸出拡大に向けた取り組みを推進しています。畜産物についてです。近年、主な畜種の飼養個数は減少する一方、1個あたりの飼養頭羽数は増加しており、規模拡大が進展しています。こうした大規模化にあたっては、畜産農家と農協、メーカー、コンサル、行政等関係者が連携・結集し、地域全体で収益性を向上させる畜産クラスターの取り組みが重要となっています。また、牛乳・乳製品の消費量は近年安定的に推移する一方、生乳生産量は減少傾向にあるため、生産基盤を強化していく必要があります。経営コストに占める飼料費の割合は、牛では4割から5割、豚、鶏では6割から7割と高くなっています。輸入穀物に頼っている飼料については、装置整備や飼料用米生産との連携により、国産割合を高めていく必要があります。 第5に、研究・技術開発の推進について紹介します。農林水産業の成長を支えていくためには、研究開発の発展が不可欠であり、優れた研究成果を速やかに生産現場に普及させていくことが重要です。農林水産省では、攻めの農林水産業の実現に向けて、先端技術をもとに、革新的技術体系を確立するための実証研究を推進しています。例えば、独立行政法人農業生物資源研究所は、カイコにクモの遺伝子を導入し、強くて切れにくいクモ糸の性質を持つ新しいシルクの生産に成功しました。このクモ糸シルクは、通常のシルクの 1.5 倍の切れにくさを持ち、服飾分野や手術用縫合紙などの医療分野での開発が期待されます。第6に、環境保全を重視した農業生産の推進について紹介します。土作りと化学合成肥料、農薬の使用低減に一体的に取り組む農家を認定するエコファーマー制度があり、平成26年3月時点で18万6千件が認定されています。また、有機農業については、就農希望者や消費者の需要の増加が見込まれている状況です。有機農業の取り組み面積は全耕地面積の 0.4% ですが、農林水産省では、おおむね平成30年度までに全耕地面積の 1% とする目標を設定し、有機農業を推進しています。第7に、農業を支える農業関連団体等について紹介します。農業協同組合のあり方については、地域の農業協同組合が自由に経済活動を行い、農産物の有利販売など、農業者の所得向上に全力投球できるようにするとともに、農業協同組合連合会や農業協同組合中央会は、地域農協の自由な経済活動を適切にサポートできるよう見直すため、平成27年4月に関連法案が国会に提出されました。農地に関する業務を行う行政委員会である農業委員会についても、担い手への農地利用の集積集約化など、地域における農地利用の最適化をよりよく果たせるよう、平成27年4月に関連法案が国会に提出されました。第3章は、地域資源を生かした農村の振興と題して、農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮、鳥獣被害対策の推進、再生可能エネルギーの推進、都市と農村の共生・対流、都市農業の振興を紹介します。はじめに、農業・農村の持つ多面的な機能の維持・発揮について紹介します。農業・農村は、食料の供給のみならず、国土の保全、水源の寛容、生物多様性の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など、様々な役割を有し、この多面的機能による効果は、国民全体が享受しています。多面的機能の維持・発揮を図るため、それを支える地域活動、農業生産活動の継続、環境保全に効果の高い営農を支援する、日本型直接支払いを創設しました。日本型直接支払いは、多面的機能支払い、中山間地域等直接支払い、環境保全型農業直接支払いから構成されています。第2に、鳥獣被害対策の推進について紹介します。野生鳥獣による被害が深刻化、広域化しています。近年、農作物の被害額は200億円前後で推移し、鹿とイノシシによる被害額が依然として多い状況です。このため、鳥獣被害防止特別措置法に基づく被害防止計画の作成や、鳥獣被害対策実施隊の設置などのさらなる体制強化が重要です。また、地域ぐるみで行われる鳥獣の捕獲、侵入防止柵の設置、緩衝帯の整備などの取り組みに加え、 獣肉の利活用、新しい捕獲技術の導入を総合的に推進することとしています。第3に、再生可能エネルギーの推進について紹介します。農山漁村に存在する土地、水、バイオマスなどの豊富な資源を地域主導で再生可能エネルギーに活用することで、地域内経済の循環を図るとともに、そこで発生する利益を農林漁業の発展につなげることにより、農山漁村の活性化を図ることが重要です。地域のバイオマスを活用した産業化を推進し、地域循環型の再生可能エネルギーの強化と、環境に優しく災害に強い町、村づくりを目指す、バイオマス産業都市の構築を推進しています。第4に、都市と農村の共生・滞留について紹介します。農村の活性化と観光立国の実現を図るため、グリーンツーリズムと他の観光との組み合わせによる新たな観光需要の開拓や情報発信の強化、外国人旅行者を農村に誘致する施策を進めています。子どもの農村体験については、農業などの実体験を通じて、食の大切さを学び、農村・農業への理解を深めるとともに、豊かな人間性・社会性を育むなどの教育的効果のほか、地域の活性化にも寄与しています。また、農作業を行うことによる健康の維持・増進の効果などに着目し、障害者等の身体機能の向上や収入確保を図る取り組みのほか、企業が特例子会社を設立して、障害者を雇用する取り組みも増加しています。第5に、都市農業の振興を紹介します。都市農業は、新鮮な農産物の供給だけでなく、緑や農業体験の提供など多様な役割を果たしており、近年、防災空間としての役割への期待も増加しています。また、都市住民は農業体験を通じた健康増進や生きがいを求めており、各地で市民農園や福祉農園の整備が進んでいます。人口減少や高齢化の進行に伴う都市の開発需要の変化に対応するとともに、農業が多様な役割を発揮し、住宅と農地が共生するまちづくりを推進することが重要です。第4章は、東日本大震災からの復旧・復興として、地震・津波による被害と復旧・復興に向けた取り組みと、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響と復旧・復興に向けた取り組みの2点です。地震・津波による被害と復旧・復興に向けた取り組みについて紹介します。東日本大震災では、農林水産業全体で2兆3841億円、そのうち農業関係で9049億円の被害が発生しました。津波被災農地21480ヘクタールについては、平成26年度中に7割にあたる15060ヘクタールの農地で営農再開が可能となりました。農業経営体については、津波被害に遭った1万100経営体のうち 55% の5610経営体が経営を再開しています。農林水産省は先端技術を活用し、岩手、宮城、福島の3県で実証研究を行うとともに、その普及・実用化を推進しています。具体的には、GPS を利用した補助近平技術や、大型機械を利用した乾電直販栽培技術、木材を利用した木骨ハウスなどがあります。最後に、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響と復旧・復興に向けた取り組みについて紹介します。避難指示区域の解除や見直しが徐々に進んでいますが、平成27年3月現在、およそ4万7000人の方が福島県外に避難している状況にあり、引き続き 早期帰還、定住に向けた取り組みを推進していく必要があります。営農再開についても、試験栽培など本格再開に向けた取り組みが進められています。復興の事例として、福島県川俣町においてトルコギキョウが4年ぶりに出荷再開されました。農畜産物については、放射性セシウムが基準値以下の農畜産物のみが流通するように、生産現場における低減対策、放射性セシウム検査、出荷制限などを組み合わせて安全を確保しています。低減対策の取り組みの結果、放射性セシウム濃度の基準値を超過したものは大幅に減少しています。しかし、未だに風評被害が根強く残っています。政府としては、タスクフォースを設置し、風評対策強化指針を取りまとめ、風評被害への対応を行っています。農林水産省では、食べて応援しようというキャンペーンを実施し、福島県産の農畜産物の PR を積極的に行っています。また、原発事故に伴い、多くの国地域において、日本産農林水産物、食品の輸入規制が取られました。政府一体となった働きかけの結果、平成26年4月以降では、EU やシンガポール、タイ、アメリカなどで輸入規制緩和の動きが見られました。以上で平成26年度食料農業農村白書の紹介を終わります。白書に関するご質問については農林水産省大臣官房政策課情報分析室電話 03-3501-3883 までお問い合わせください。